Welcome to Ham's Radio, Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
はい、ということでね、今日のね、話題なんですけども、
はい、
ITUR-WRC19 に注目ということでね、お送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組は、きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、昨日、今日とね、関西アマチュア無線フェスティバルだったんですけどもね、たくさんの方にね、来ていただきましてね、ありがとうございました。もう、アイボールからいろんなおしゃべりね、楽しかったですんでね。はい、また会場の様子とかはね、また、ハムラジオでね、ご紹介したいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。から、これからのハムフェアなんですけれども、8月の31日から9月1日。
はい。
これは東京の方のビッグサイトの方でね、はい、行われます。まあ、日本最大のハムフェアということで ね、ぜひお越しください。から、その次の9月なんですけども、北海道ハムフェア。
はい。
ということで、9月の21日と22日。
はい。
これは札幌のね、総合卸センターというところで行います。から、東海ハムの祭典。はい、これ今までね、7月にやってたんですけども、
ね、
うんうん、ちょっと会場の関係でね、10月になりました。
はい。
10月の13日。
はい。
名古屋市。公会堂ということでね、はい、はい、
名古屋市ですね、
そう、街中に移りましたんでね、
はい、
なんか昔ここでもやってたそうなんですけども、
はい、
ね、10月でいい時期ですから、ぜひお越しください。
はい、
ただちょっと場所が場所だけに、ね、ちょっと駐車場の確保がね、ちょっと難しいかもしれないんですよ。
あ、そうらしいですね。
はい、だから、その点ちょっとまたいろいろとね、東海ハムの祭典のね、ホームページとかね、見ていただきましてね、はい、考えていただければなと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願い
します。新幹線に乗ってきてもね、地方からね、もうすぐですので
。そうですね。
交通の便はいいです。はい、
非常に便利なところ
です。そうなんですよ、はい。
はい。
ということでございます。で、この3つの大きなハムフェアもね、ハムのラジオ、ね、出展いたしますんでね、皆さん、ぜひぜひ、お越しくださいませ。よろしくお願いいたします。から、次にね、ハムライフ .jp、7月の12日の記事からお送りしたいと思います。はい。はい、アマチュアバンド 1.8、1.9MHz 帯の拡大を匂わせる記載が、ということでね。まあ、今日のね、ワークのね、話にも絡むんですけれどもね、8月9日まで意見募集ということがスタートしたそうです。はい、総務省のね、周波数再編アクションプラン、令和元年度改定版の案ということでね、それを公表したというところでね。一番まず関心事がですね、
はい、
これ第4章というところにあるんですけども、各周波数区分の再編方針ということでね、
はい、
335.4MHz 以下ということで、
はい、
えらい細かい数字なんですけども、
はい、
なぜか私もわからない、ご存知の方いらっしゃいました、教えていただきます。
はい。
はい、まあ、要するに300、だからそうだね、400メガは入らないよね。2メーターは入りますね。うん、
はい、
アマチュアバンドで言いますね。
はい、
だから2メーター以下の、そういうバンドに関しての再編方針なんですけれども、うん、まあ、現在はね、特に公共の、ね、自衛の無線とか航空船舶から、
はい、
中波はね、まあ、中波で当然放送、ラジオ放送ありますね、はい、FM とかね、
はい、
そういうラジオ放送。それからマルチメディアの放送。これね、最近ね、昔のテレビの待機とかがね、いろいろと活用されるということでね。
はい。
はい。から、それは当然ながらアマチュア無線。
はい。
ね、非常に利用されてるという。
そういう、ね、
まあ、そういうところなんですけれども。うん、から、二つ目に、高帯域電力搬送通信設備。
はい。
ということで、はい、いわゆる電通線にデータ通信を載せるというやつですね。
はいはい、
まあ、これに対しましてね、屋外、船舶内、水中、工場内、三層三線方式などを、ね、利用要望を踏まえて、情報通信審議会で審議を行ってきましたと、
はい、
その結果船舶水中工場内で、利用については令和元年7月に答申がなされたことを受け、令和元年度中をめどに制度整備を行うということで、ね、
はいはい、
ただ屋外での利用については引き続き検討を進めるということで ね、
そうですね、
はい、特にこれねアマチュアの HF 帯に大きく影響するところですので、はい、まあ、今までもね、うん、いろいろと 議論がされてましたね。
ずいぶん長い間議論してますけどね。
はい、だまあ少なくとも、まあ、屋内、ちょっと大雑把に言えば屋内ですね。
はい、
については、まあ、文句を広げたという。
そういうこと感じになりました、
ね。はい、はい、うん、ということでね、この中にね、今後取り組むべき課題ということが、はい、載ってるんですけどもね、はい、これが非常に重要なことがありましてね、はい、ディレクターの、ね、
太字にしてあります。
太字にしてあるということで、ね、アマチュア局が動作することを許される周波数帯、いわゆるバンドプランですね。はい、これは法律で定められている形になってますので、ね、はい、ね、このバンドプランのうち、MF 帯について、いわゆる中波ですね。
はい、はい、
中波帯について、既存の業務用無線の動向等を踏まえ、バンドプラン等の見直しの可能性について、令和元年度に検討を開始する。うん、ということでね。はい、はい、結構業務用無線とかね、デジタル化とかで、まあ、上の方の周波数とかね、から先ほど、まあ、デジタル化とかでね、はい、だんだんと、まあ、空いてきてると言ったら、まあ、言い方悪いですけど、ありますんで。
使わなくなってきてるのが今現状のようですね、どうやら。
そういうこともあるんで、はい、バンドプランの見直しを、まあ、していきましょうと、はい、いうことなんですけれども、はい、ここが MF 帯についてのね、まあ、MF と言いますとね、3メガ以下になりますんでね、特に 1.9 メガですね。
はい、
ハムロライフ .jp の中にも載ってるので、1.8、うん、1.9 メガ帯の拡大を匂わせる記載が、というのはここなんですけれどもね。
はい、
で、この MF 帯という表記も、まあ、我々、ディレクターとリオさんとも話しててね、はい、非常に抽象的な言い方だなと。
微妙なんですよね。うん、なんだかね。
うん、ちょっと上を入れてくれないかなという 3.5、はい、3.8 とか、ね、はい、これちょっと MF じゃないんでね、
そうですね、
はい、まあ、そんなところですけれどもね、はい、まあ、ついでにできたら5メガも入れて、だんだん上上がってき
ます。これ意見募集してますのでね、
そうですよね、はい、ぜひぜひ皆さんもね、意見をどんどんね、言っていただければ、ね、いいかなと思いますので、はい、
と思います。
結局意見を募集して、意見募集して、梨の粒でだとやっぱりいらないんだなということにね、
うん、
なっちゃいますんでね、
はい、
はい、ぜひぜひということですね、
よろしくお願いします。はい、
から今月は日曜日と日曜日がハムバンドでね、今日は21メガの日なんですけども、ということでね、まあ、特集はね、21メガと行きたいところなんですけど、ちょっと前にね、取り上げたばかりなのでね、今日はね、はい、ITU-RWRC19、いわゆるワークですね、昔で言うね、ワークに注目して、お送りしたいと思いますのでね、最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、はい、さて ITUR-WRC19に注目ということなんですけども、はい、はあ、いつものこと、ITUR って何やねんと、WRC って何やねんということでね、
はい、はい、
ITU というのはね、国際電気通信連合、
はい、
昔ね、ICCR って言ってたんですね、フランス語で ICCR ってなったんですが、ね、まあ、英語読みの ITU に変わっちゃったんですけど、ね、
はい、
インターナショナルテレコミュニケーションユニオン、
はい、
ということでね、まあ、全世界的な電気通信に関する連合ということですね、はい、で通信の標準化が、ね、大きな業務です、
はい
はい、から ITU というのは、ね、まあ、世界中 の、 まあ、トップの集まったというかな、うん、そういう電気通信のトップの集まった連合なんですけども、はい、まあ、やはり制度はやっぱ国ごとに、どうしても、ね、法律とかは決まりますの で、
そうですね、
うん、基本は ITU は勧告という形でこうしましょうよと、うんうん、いうことなんですけども、まあ、ただ韓国といっても非常に影響力のある団体ですので、これに従って結局各国で、ね、法律を立てるということになりますので、ね、まあ、大体ITU で決まって、はい、その後、まあ、当然ながら各国で、ね、法律決めるというのは時間かかりますので、
はいはい、
まあ、何年かしてそれに合った形でね、日本もそういう形で、ね、総務省の方で、電気通信の、ね、そう周波数の割合とかね、どんどん変わってきてますね、はい、7メガが解放されたとかね、
はい、
いろんなも全部これにのっとってるんですよね。
そういうことです
ね、はい、ということでございます、うん、はい、というのが ITU というところでございます、はい、から ITU の後に R というのがついてるんですけどね、
はいはい、
ちょっと 口で言うとあれなんですけど、ITU、-R かな。
はい。
うん、つながってはないんですけどね。これがね、R ということで、ITU の無線通信部門です。
はい。
はい。まあ、レディオの R でしょうね。
うん、
それから、ITU-T というのがありましてね、単語ですね、うん。ITU 単語というのがあります。これ、電気通信の、いわゆる有線通信。
はい。
らしいね、ちょっと私もよく知らないですけど、だからそういうふうな部門らしいですね。
はい、
から ITU-D、デルタというのがあって、これは電気通信の開発部門、
はい、
まあ、多分デベロップメントかな。意外なこと言ってダメですけど、
発展途上国向けのいろんなシステムを開発するようなところだそうです。
はいはい、そんな感じですね。でそういった部門があるんで、その中の ITU の中の ITU-R という部門ということ
ですね。はい、
それから WRC、
はいはいはい、
というところなんですけど、
これはワールドレディーワールドラリ
ーレディオコミュニケーションコンファレンス、
あ、そうそう、レディオコミュニケーションコンファレンスなんですけど、うんうん、これ WRC で検索すると、
うん、
ワールドラリーラリーが出てくるんですよ。ラリー選手
権コミッティかなんか出てきますね。そうなんです
よ、はい、車の方が出てきちゃうんで先に、
うん、なるほど、
注意していただきたいと思います。
でこれね、今の WRC と言ってるんですけども、これ歴史から言いますと1979年ですかね、はい、世界無線通信主幹庁会議という言い方で、
はい、
僕らの耳慣れてるワークというのはこれなんですね、WARC、
はい、
ワールドアドミニストラティブレディオカンファレンス、はい、ということでね。で僕らはまあ今でもね、ワークというのはね、言いやすいんで言ってますけども、まあこれが開催されたというのやつが、組織変更ですね、はいはい、ITU の組織変更で1993年に WRC に変わったと、
はい、
そうですね、いうことですけど、はい、でもアマチュアの中でも WRC ってあんまり定着してないですね。
そうですね、
はい、
まあ、ついつい
ワークって言っちゃいます
ね。言っちゃいますね、
うん、で WRC なんでね、 A が抜けただけなんで、
うん、
これだけでワークって呼べるでしょ
う、ね、呼べますね。
はい、
はい、
まあなんかワークでいいんじゃないですかね。
あ、そう思います。
ということで、まあ WRC にね、もう世の中が定着すればね、WRC と言いましょう。
はい、
はい、いや私の頭の中ワークなんでどうしようもないです。
はい、
はい、ということでちょっといつもの脱線しましたけど、ね、
はい、
はい、まあ WRC ワークというね、このいわゆる会議なんで、これ何の会議なんだということなんですけれども、
はい、
これ実は先ほど言いましたの ITU の R ですね、
はい、
無線通信部門の、ことだったんですけども、ここの中を改正するための会議ということですね、
うんうん、
で特に技術というのはね、常に進歩変化していく中でね、電波にはね、国境を作れない、
そうですよね、
ということだってね、うん、ね、国境これ以上の外には電波出ないようにする、これできたらすごいんで、
そうなんですけどね、
これ大発明になるんですけど、
できたらアマチュア無線できなくなっちゃいますからね。
まあ、そうですよ、それは問題だ。はい、まあ、現実、電波には、ね、国境ないというか、国作れないので、はい、各国が、ね、協議して、電波の使い方を決める必要があるということなんですね。
あ、そうですよね。
だからこのやっぱり世界でみんなで一緒に決めましょうということで、
はい、
はい、ということですね。はい、でアマチュア関係でね、この WRC ワークの方でね、いろいろと周波数の割り当てが変わって、で日本もそれに追随して、
はい、
いわゆるバンドプランが変わってきたわけなんですけど、ちょっと代表的なのをね、ちょっとディレクターにね、ピックアップしていただきました。
はいはい、
まずワークの79、
はい、
これ1979年ですけども、この時に10メガと18メガと24メガ、
はいはい、
ね、いわゆるワークバンドと僕ら呼んでる、
うん、
これが解放されたんですよね。
はい、
はい、で、まあ、その後何年かして、段階的ですけどね、日本でも、
はい、
解放されましてですね。で、まあ、皆さん、もうご存知、今やもう10メガ、18、24つはね、まあ、当たり前のところで、まあ、コンテストはやってないですけどね、
うん、
はい、というところですね。それから、ワークの2007、
はい、
これに 135kHz が、アマチュアに割り当てられました。はい、これもすごいことやったですね。
そうですね。
はい、1.9 の下の方で。
うん、
はい。から、ワークの2012年ですね、はい、この時に 479kHz。
はい。
ということで、いわゆる、AM 放送のちょっと下ですね。
はい、そうですね。はい、
で、まあ、ちょっとちょっと下だけに、ちょっと開局の、条件がね、ちょっと厳しいと。
厳しいですけどね。
なりましたけどね。はい。それから、ワークの2015で、これ、5MHz がね、
うん、
解放されたということでね。で、日本はまだこれ、許可されてません。
はい。
で、まあ、いつ許可されるのか非常に楽しみなんですけどね。
はい。期待しております。ま
あ、期待しております。
はい。はい、
それから、まあ、周波数以外にもいろいろとありましてね、モールス技能の廃止というのがね、
はい、
これ私もよく知らなかったけど、これいわゆる ITU の方でね、決まったんですよね、はい、ワークを出ますかね、
はい、はい、
ダバラルシでね。で、日本ではね、まあ皆様ご存知のように、もう一山でもアマチュア、いわゆる、モールスロー技能試験はなくなってますね。
なくなってますね。
はい、アメリカの FCC でもそうなんですけども。
なくなりましたね。
まあ、ただ、モールスの問題はね、まだ、試験の中には残ってるんですけどね。
知識として必要ということでね。
はい。これが WRC の、2003年、
はい、
もう16年ぐらい前なんですね。
そうですね。
もう、はい、されたんですよね。はい。ということで、モールスの試験を行うかどうかについては、各国主管庁の判断に委ねる。
はい。
ということで、はい。はい、でも、まあ、国がね、いや、うちはあまりモールスは絶対いるという国はやっぱりまだまだ
残ってる当然
ありますけど、
はい。
まあ、日本とかね、アメリカとか、もう、まあ、業務でも使ってないですよね、もう、ほとんど。
かなり減ってるんですよね。
う
ん、
そうですよね。はい。まあ、一部のところで使ってるぐらいでね。うん、まあ、どんどんデジタル化してるというのは大きいんですよね。
はい。
はい。まあ、そういうふうなところはありますんでね。まあ、そういうのもね、我が国の方で決まってると。
はい。
それから、まあ、日本でもね、結構これ大きい、ね、うん、ことだったんですが、7メガヘルツの拡大。
はいはいはい。
ということで、第一地域と第三地域、ここでね、7100、から7200の、はい、放送局を移動し、アマチュアサービスに採用エリア当てをするというのは決められたのが2003年。
はい。
ということでね。で、日本もね、その後、7100か7200かね、解放されました
ね。そうですね、拡大しましたね。
で、この結果、アメリカとのね、通信がね、オンプレでできるということ。
非常に、しやすくなりましたね。う
ん、アメリカがね、7100以上なんですよね。うん、SSB とか出れるのがね、うん。で、日本が7100以下やったんで、これクロス、うん、クロスバンズじゃないけども、クロス周波数
そう、そうですね。
やらないといけなかったというのがね、もう、これは大きな話だったですね。
はい、そう思います。
はい。ということでございます。それから、あと次に長いコールサイン。
はい。
ということで、うん、まあ僕ら見慣れてるのはね、まあ 3×3 って言ったんかな、うん、例えば JR3、QFB、
はい、
プリフィックスが3文字、サフィックスが3文字。うん、これはまあ世界的に大体標準でね、
はい、
使われてるんですけども、ね、この WRC2003、というところで決まったんですけど、それ以前ですね、2003年以前は、アマチュア局では4文字を超えないサフィックスの長さと決まってたということで、うんうん、あら、4文字まで良かったんですよね。
はい。
で、ところが2003年のワークで、特別な場合、臨時で4文字を超えてのサフィックスを使えることになりました。
はい。
ということですね。はい。で、今皆さんご存知のようにね、記念局でね、
はいはい、
バンバン4文字を超える。
使ってますね。
使ってますよね。はい。で、まあ、ちょっと、ある程度の制限はあるんですけども、4文字を超えて、まあ、つけれるんで、まあ、その有料な、催しの、名前をね、
はい、
それにつけるということができましたね。
そうですね。だ
いたい 8J とか 8N で始まる曲になるんですけど、うん、まあ、J で始まる曲は聞いたことないですね。
あ、それは、一応指定されないことになってます。日本の。
されないことにな
ってます。日本の運用の規定では。
なるほど、なるほど。はい、8J とか、まあ、8-7 で始まる。
そうです。8J と 8N。
8N ですね。
に割り当てるということになってます。
そうですね。はい。はい、はい、ということなんで、まあ、それが、まあ、世界中で決まったのが2003年ということですね。はい。はい、ということで。
今、ヨーロッパなんかすっごい長いのありますよね。
そうですよね。
こんな長いのいいの、はい、っていうのはあります。
そうそうそうそう。CW 大変だ、ね。ということです。で、まあ、ざっとね、アマチュア無線をね、関係をね、ピックアップしましたけどね。特にHF 関係が、主に紹介したんですけど、UHF 以上のね、高い周波数の領域でもね、
はい、
改定がね、行われてるんですけども、まあ、ちょっといろいろと、細かいことになっちゃいますんで、今回ね、割愛したいと思いますんでね、よろしくお願いします。
で、
もし、なんか漏れてる件がありましたらね、お手紙、お便りいただけましたらね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。はい、ありがとうございました。
はい。
JA1SWL、井上明彦です。ハムのラジオ。
QCQ 企画からのお知らせです。それではここで、無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画からのお知らせです。一つ目のお知らせです。QCQ 企画では、今回より4アマイラーニング養成課程がスタートいたします。講義動画を視聴して学習を進めるシステムなので、場所は日時にとらわれず、全国どこからでも好きな時間に学習できます。申し込みから受講開始までの期間が短いことも e ラーニングのメリットです。4アマ e ラーニング養成課程は、今回よりお申し込み受付開始予定です。また、講師が懇切丁寧に行う生講義を受講できる養成課程講習会も実施しております。 受講できる資格は4アマ、3アマ、そして2陸特、3陸特。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。また、お電話の場合、東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。二つ目のお知らせです。QCQ 企画では昨年より第1級陸上特殊無線技師の通信教育講座をスタートいたしました。陸上に開設する無線局の中でも最先端技術であるデジタル多重無線設備、携帯電話の基地局や中継局、衛星通信、そしてアナログデジタルテレビジョン放送の中継局等の無線設備の操作や監督ができる多くの無線従事者が必要とする資格です。同時に資格取得の難易度が高い資格としても有名ですが、ご安心ください。1山、2山通信教育講座で約20年蓄えたノウハウをフル活用し、国家試験合格までの道のりをサポートいたします。初心者でもわかりやすいと評判の当社オリジナル教材を使用、2週間に一度自分の力を試せる模擬試験問題を送付いたします。本番さながらに時間を計って取り組んでいただくもよし、不安な方は問題集などを見ながら時間を気にせず、一つ一つの問題を理解していきながら取り組んでいただくもよし、型にはまらず、あなたのスタイルで着実に力をつけていけるのも通信教育講座のいいところですよね。国家試験の約2週間前には、最後の総仕上げとなる直前対策資料をお送りいたします。直前対策資料には、送付教材の中から、該当期の国家試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録し、出題予想の的中率は 70% を超えております。送付教材に未収録の問題についても、追加問題集として収録いたしました。試験期ごとに編集を行っているため、各試験期に対応した万全の資料です。学習を進めていく中で疑問に思うこと、より詳しい解説が欲しいと思うこともあると思います。そんな時は質問専用窓口がございますので、お気軽にお問い合わせください。第1級陸上特殊無線技師の通信教育講座は現在10月期のお申し込みを受付中です。3つ目のお知らせです。おなじみの1山2山の通信教育講座ですが、当通信教育講座受講生の合格率は 75%。合格者の皆様の喜びの声もたくさん届いております。その中の一部をご紹介いたします。70代男性の方、77歳にして初めて2山を受験し、1回で合格することができました。5回の模擬試験、それと最後の直前対策などのカリキュラムが大変良かったです。60代男性の方、念願の合格通知が届きました。合格できた要因としては、やはり模擬問題を中心とした教材、そして質問フォームによる指導の効果が大きいと感じています。勉強方法に対するアドバイスや、わからない無線工学の計算問題などは、質問メールで指導を受けました。地方に住んでいて、周りに相談できる人がいない私にとっては、素晴らしい先生や先輩と同じ感覚でした。ありがとうございました。あなたも QCQ 企画と一緒に上級ハムを目指しませんか？1山、2山通信教育講座は現在12月期のお申し込みを受付中です。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。また、お電話の場合、東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
Radio Narita 83.7.
ヨタジャパン企画若者無線電話相談室。
皆さんこんばんは、 YOTA ジャパンです。司会は JR2KHB 須田でございます。今日は前回に引き続きまして、リトアニアアマチュア無線協会の元会長LY2EN シモナス・カリーバさんへのインタビューをお送りします。お話を伺ったのは私 JR2KHB と JF1XMN 深井雄介です。それではお聞きください。
I have to say that YOTA activities 非常にあなたの国でも良い影響を与えているのですね。 So IOTA activities are really impacting, and especially in Lithuania, we have like we're sending full teams for over like last 5 years in all the IOTA camps in region one. So we sent one of the biggest teams to South Africa last year, like 5 people, like full house. Everybody went, no hiccups. Like 5 places, 5 people went there. Like this year, Bulgaria, 3 seats, also full house. So it's like we are taking the opportunity, strictly following the rules. Every year, there should be a new person going to IOTA, no matter what. So for the last like 3-4 years, we're strictly following this. So there should be a new person every time there is a IOTA camp.
So the situation, ham radio situation in your country has somehow changed thanks to IOTA.
Well, yes, I would say that it's not about the big contests or big on stations that it has changed, but the overall presence of small operators, young operators doing like we have a local WRTC, national WRTC contest, so they were like 9 contesters, I guess, this year, or maybe, I guess it was 10 contesters, out of which 4 were youngsters in the WRTC. So, you see, and it's like, IOTA is really doing some sort of like, it just attracts attention to ham radio on every country.
By the way, what was the best thing in your president time? I guess everything is meaningful for you, but if you pick up one thing, what is best or what is interesting?
Being being the president of LRMD and being a board member of LRMD, I think that one of the greatest accomplishments that we've done, there were a lot of public relations on the press for the IOTA, for the national press, on Facebook, on Instagram, on the social media. So I think that before I came to the LRMD board, there was not a lot of these things happening. And it was very difficult to attract the youngsters and actually explain the hobby. So I think that being public, being on the press, being on the news websites is something that did quite a positive thing to our idea as a whole. So, while I'm not the president anymore, I think I could go back to the president's chair, maybe, but I'm in the doubt because family first.
Yeah.
So, but in any event, while I'm in the board, I continue to do public relations. Write articles for the national media, do like high altitude balloon projects, maybe participate in satellite projects, do just SOTA, whatever activities that attract people attention and spread the word of ham radio.
I have to say the same things goes for the YOTA Japan also, because the YOTA Japan is not so much an efficient way to public relationship, you know, plus or social media, SNS. We also have to do something more power, something put a bit more power to focus on the public relationship also, I guess to say.
So you said that you have always some difficulty to explain for youngsters what is ham radio, what it attracts.
So,
do you have any idea to explain well to youngsters what is ham radio, or you are always way to explain?
Well, when somebody asks me to explain ham radio to young people who have been born like in the age of the digital age, it usually takes I take it from a different perspective, and I say, okay, You start with the very basic things, you know, when the planet Earth is turning around the sun, you know, like, you know, the planet is like an egg, and it has this, like, it has this atmosphere, like ionosphere, and then, you know, and there's like ham radio, things that reflects the sun's, sorry, it reflects the sun rays, which are bad, but it also reflects the radio waves from the inside, and you start explaining the things like the geography. It's not from the, it's not about communications. You talk about, like, okay, we are the planet Earth, and then, you know, you have to understand what's the how the planet Earth works, and it's like, ta-dam, and then there's this, like, radio band that which can, we can use for fun, you know, and that sometimes kind of, like, opens the eyes for especially for young people.
You say you want to go back and you want to go back in the board of the chairperson, but are you happy in the board member of LRMB since 2014? So what do you want to do next?
Well, I guess I've been working a lot with Yaru, the first region. I went to Yaru conference in 2017. So I would say if I would have the opportunity to spend more time with ham radio, so I would love to participate in the Yaru activities, especially in the public relations part. So I was part of the public relations support briefly with Yaru, so where we supposed to provide some good material for public relations, so you can reuse maybe a good video, maybe a good some reading or a poster or something like that, and I would love to continue doing that, and maybe if our RMD lacks some active person on the board, I will definitely stay on the board as long as it's possible, just to make sure that we have a proper public appearance in the press and in all the media. So I'd love to continue doing that.
And one more question.
Right.
Do you have always I ask, do you have any do you have any idea to make a value, social value of ham radio more much higher than in this 21st century?
Yeah, the social value is like you know, things are changing, and we have to keep up with that. And it will not survive otherwise. We have to keep the value because people are busy. The youngsters especially are busy. If you look at an average person in Lithuania who is in school, so every day after school there are like activities, scouts, dancing, you know, and like painting, dancing again, yoga, scouts, whatever. So they have a lot of activities, and so they pick the one activity that has the highest social value for them. So if we are not keeping this up with ham radio, it will probably just disappear in between yoga's, dancing, and other youngster activities, I guess.
Yeah, the same situation goes also for Japan. You know, after school, the children have to go to the cram school or the piano lessons or the swimming school. So they have a lot of activities after school. But, you know, I have to say that in that activities, maybe the ham radio should be one option for them. And that's a very good
We've been told to actually cooperate with teachers a lot in schools, like physics, geography. Let's have a licensed teacher in the school who could run a station. So if you have like 30 minutes in the school, you just go and do some radio contacts during those 30 minutes with a teacher's assistance if possible. That would be a good thing, but teachers are also overloaded. They have like low salaries, you know, they have other, maybe some even have other jobs, I don't know, maybe not.
You know, paperwork and staff.
Yeah. So, but I think that we need to start in schools, especially in universities, we need to start with teachers first.
So this is our last question of interview. Please give a message to Japanese young ham.
Okay. the message, so do not afraid of the change in ham radio. Do not afraid to merge ham radio with computers, digital, whatever is in your life. They will have even another perspective of ham radio. So if the ham radio will not change, it will not survive the next 100 years. So don't be afraid of change. FT8, I'm not talking FT8. It's like it's some phenomena. But anyway, if you look at the you know the Latin language in Europe, there is a Latin language, Latin. Yeah. Sorry, my pronunciation. Yeah. Latin language, it's dead language because it didn't change. But we have like Spanish, Italian. We have a lot of Latin languages who survived because they changed. So ham radio is the same situation, I guess. If you will change and adopt, so the next generation of kids will see ham radio still in action if we change and we keep up with the new technologies and things around us. Otherwise, it will be the end of ham radio. So don't be afraid of change.
Okay.
Thank you very much. Thank you.
以上、シモナス・カリーバさんへのインタビューをお送りしました。 YOTA ジャパン企画若者無線電話相談室では10代20代の皆さんからのご質問ご相談を募集しております。ハムのラジオまたは YOTA ジャパンのウェブサイトに専用の投稿フォームが用意してあります。メールでのご投稿は専用のメールアドレス yota@hamsradio.net ヤンキーオスカータンゴーアルファhamsradio.net お名前年齢ご自身のメールアドレスこの3点をお書き添えの上お送りください。以上 YOTA ジャパンのコーナーでした。次回もぜひお聞きください。
JF1TWO 佐伯です。いつも番組ありがとうございます。ハムのラジオ、
はい、ということでね、後半戦、はい、前半とね、あの枕言葉で結構時間割いちゃったんで、ちょっと時間が少なくなりましたけどね。はい、まず、まあ、今回 WRC19 にね、結構注目をね、ハムラジオとしてるんですけどもね、これなんでかということで、アマチュア無線にとって非常に大事なね、議論がされてる、
はい、
ということ
ですね。される予定ですね。
される予定ということで、まあ、いいと悪いとありますんでね。はい。まず一つ目に、まずね、第一地域、ヨーロッパなんですけれども、これ50メガから54メガという周波数帯なんですが、僕ら非常に耳慣れてる周波数ですよね。
はい。
実はこのアマチュアがね、一次業務ではないらしいんですよ。
放送になってるんですよね。
放送なんですよ。はい。はい。まあ、確かに50メガ帯の放送ってありますよね、世界中で見ますとね。
はい。
で、一次業務ではないということで、これをね、一次業務になんとかならんかなというのがね。
それを検討課題
なんで。はい。検討課題
な
んで。
なるほど。
で、これ実はね、総務省の方からのね、まあ、今回の今後の WRC での、まあ、方向性という中にあるんですけども、
はい。
総務省の方ではね、以下のようにまとめてます。第2、第3地域ではアマチュア業務に50から 54MHz 帯が一時配分されており、世界的な周波数利用の調和及び電波の研究のために、第1地域においてもアマチュア業務にある一定の分配が行われることが望ましいということで、ね、
はい、いい方向ですね。
いい方向ですよね。そうですよね。はい。まあ、一時配分だけされてないということだけで、まあ、使ってはいけないわけじゃないんですけども、うん、
多分二次になってるんですけどね。うん、
でもやっぱり、やっぱり一時業務でね、きっちりとアマチュアがね、使えると。
そうですね。格上げしたらどうでしょうかっていう提案だと思います。
はい。はい、もう総務省もいいこと言いますね。日本だけではない、はい、世界を考えていると。
そういうことですね。
ちょっと用意しましたけど、ね。はい。はい、ちょっと今度は暗い話になっちゃうんですけども、はい、次の2023年開催の WRC23 に向けて、フランスからね、非常に大変な提案が出ているということで、
はい、
はい、うん、いわゆる144から146メガ帯。
はい、
ということなんですけれども、航空無線に一時業務として割り当てるというものです。
はい。はい、
まあ、2メーターね、皆さんよくご存知、もう車載からね、EME から衛星通信、はい、全部含めてもう皆さん一生懸命、ね、うん、そうですね、やってるところですね。
特に衛星通信がね、140メーター多いですからね。
はい、多いですからね。はい、で、特にアリスとかね、うん、いわゆる ISS との通信とか、まあ、当然140メガです、ね、
はい。そうなんですよ。
まあ、そういうのがいろいろとありますしね。
は
い。国際的にもね、こう共通に使われているバンドですのでね、はい、これはなんとかやっぱりね、 防衛しないと。
そうですね。
あのまあ二次業務になっても、うん、あの使えないということではないんですけれど も, でもやはり、ねね、
あの
ね、
あの航空無線が一次業務になっちゃうと、うん、渾身当たる可能性高いです
ね。高いですよね、空飛んでてね。
これはまずいですよね。
でやっぱりあの航空無線というとね、やっぱりお空を飛んでる飛行機に対して妨害がもし入るとこれちょっとと
んでもないこと
になりますね、はい、だそういう意味で、あの、まあ、あの航空無線もね、あの航空機のね非常に、トラフィックというかね大変だったのはよくわかるんで、うん、だからちょっと心心の人はちょっと避けてもうちょっとなんとかしてほしいなと
思
います
。そうですね、
はい、うん、はい、ハムのラジオでも思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、それからあと1240から1300メガヘルツ、より 1.2 ギガ帯ですね、はいはい、ここもですね、あの実はあのセプトの方ですね、はい、これであの、まあ、ヨーロッパの方ですけどもね、はい、ITU リージョン1セプトの方の GPS の、ね、ガリレオシステム、これの、ね、はい、妨害対策が、ね、検討されてますね。これ 1.2 ギガ帯を使ってますんでね、うん、からあの 日本初の GPS システムの導き、
はいはいはい、
これもあの非常に車の走行で非常に必要なところなんですよね。これは自動運転とかこれからすごい、
そうですね、
発展しますので、ね、うん、これ 1.2 ギガヘルツバンド内全域を使っていると、
はい、中心そうなんです
よ。に入るで、アマチュア無線からの受信局への影響が、まあ、あるみたいで、はいはい、これはっきり言ってアマチュアのモービル機が自分で無線電波出して自分のガリレオのガリレオじゃないわ、導きに影響あると、
はい、使えなくなっちゃいます
ね。使えなくなっちゃいますね。これはなんかあの自分で自分の首絞めてる
そうですね。
せんでもないですけども、まあ、
現在二次業務なんですけどね、
うん、そうなんです。
だからなんかいろんな議論をしてどうしたらいいかもね、はい、考えなきゃいけないと思
います。 1.2 ギガから 2.4 ギガでもね、あの、いわゆる Wi-Fi とかね、から Bluetooth も 1.2 ギガ、
2.4 ですね、
うん、ありますんで、あの、まあ、最近のね、まあ、我々もあの身近なところで使ってる周波数なんでね、うん、そう 1.2、1.4、これはアマチュアと被るところなんでね、こういうところもね、やはり、これからどうしていったらいいかなという、はい、今後各国でね、もう議論がね、うん、どんどん進みそうなんでね、うん、まあ、いわゆるバンド防衛と言ってますけど、ね、はい、必要ですよね。はい、で、まあ、そのためにやっぱりあの、電波を皆さん使いましょうと。
はい、
そうですね。
うん、そう、あの、使ってない人はやっぱりもういいんじゃないのと言われるのは、まあ、別にあの電波だけじゃなくてね、うん、どこでもそうなんで、はい、使ってなければもう返してよと。
そうなんです。
で、まあ、防衛というよりも有効活用をもう一回見直しましょうねと、ね、いうところだと思いますけどね。
そうですよね。やっぱりアマチュア無線の電波というのは、あの、まあ、単に僕ら、あの、アマチュアで、あの、電波を出してね、QS をして楽しんでるというのは当然あるんですけども、それにプラスやっぱり、アマチュアがね、あの、いわゆる電波の技術を、まあ、進めてきたというのは現実がありますんでね。
開拓者となって、
うん、そうなんですよ。
ITU のアマチュアサービスというところを見ると、はい、やっぱり ITU の中の競技の中でも最も古い分野の一つという書き方されてますのでね、はいはい、アマチュアがすごくこう優遇されているというのはそういうところだと思います、は
い、だから先ほどリオさんおっしゃいましたよね、あの 防衛じゃなくてやっぱりどんどん使っていきましょうと、
は
い、
そうですね、
利用しましょうと、
うん、
で、だから当然災害とかの時もね、アマチュアの電波がね非常に有効活用されることはもうこれ日本国中皆さんがねご存知のことなんでね、
はい、そうです
ね、まあ、そういうところを含めましてね、もう皆さんで考えていって、もうどんどんあの普段は、ね、遊んでたらいいと思うんですよ、
はい、
ね、あの QS を楽しんでね、まあ、それ自体があの、アマチュア、通信のね、あの
業務ですか、
ね、まあ、業務からトレーニングにもね、
はい、訓練になりますからね、
はい、そうなんですよね、はいはい、ぜひぜひということでね、はい、よろしくお願いいたします。
富山から来ました高山と申します。コールサインは JF9 ジャパンタンゴシュガー、コンテストによく出ております。皆さんよろしくお願いします。アマチュア無線の発展に向けてラジオとかあのぜひ、広めていきたいと思います。ハムのラジオ。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山二山一陸徳を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸徳の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の、あの番組いかがでしたでしょうか。ハムのラジオではね、お便りからジングル募集しております。メールでの席は、ham@hamzeradio.net。 ham@hamsradio.net、ham@hamsradio の方にお送りください。お便りの場合はね、ハムのラジオのホームページからも投稿できますのでよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73
さよなら。
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。